今日11時礼拝は敬老感謝礼拝として捧げました。この夕礼拝も同じように敬老感謝のことを覚えながら礼拝を捧げたいと思います。私たちのこの講座教会には神様の愛に包まれて今まで人生を歩んでこられた先輩の方たちが大勢いらっしゃいます。今日のあの修法の中にも75歳になられた方のお名前が記された表があります。本当に多くの方々、200名以上の方のお名前が連ねられています。その中で今年新たに75歳になられた方が24人いらっしゃいました。11時礼拝では多くそのお祝いに預かるために礼拝に出席された方がいらっしゃいます。ある方はこの夏は本当に暑かったので2ヶ月余りでしょうか礼拝に来ることができないでいました。だけれどもこの敬老感謝礼拝には必ず来たいから教会の送迎をお願いしますと8月の終わりに電話があってその方がお見えになっていました。本当にどんな時にでも神様を賛美したいそう思われる方がいらっしゃることにとても感銘を受けました。そしてそういう方々お一人お一人が神の家族である、そしてそのことを確認していく、そのことが本当に大切なことだなと思わされました。今日この夕礼拝で私たちに与えられている御言葉は、コリントの信徒への手紙第3章12節以下です。12節はこう始まっています。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されていますから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。この一つ前の口語訳聖書では、だからという言葉が冒頭にありました。その前に書かれている理由を受けてこう言っているのです。ですからその前を少し読んでみますと、第3章10節で作り主の姿に習う新しい人を身につけ日々新たにされて誠の知識に達するのです。だからあなたたちはと続いています。私たちは新しくされた、そのようにして今まで歩んできました。いろいろなことがあったけれどもいつも主によって新しくされた、その新しくされた私たちのことを十二節では言葉を変えて、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされと呼んでいます。そしてだからあなた方は憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいというのです。まあ、ここにを読みますと、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、5つの言葉が書き連ねられていますけれども、その一つ一つが私たちの心の中に大きな動揺を呼び起こすのではないかと思います。寛容という言葉が使われていますけれども、新約聖書の中では寛容という言葉は大変好まれていてよく使われる言葉です。寛容というと私たちは普通心が広いという意味だと考えます。あの人は寛容な人である、その人は大変広い心を持っていてどんな人をも受け入れたり、あるいは人の欠点をあまり激しく言い立てたりしないような、そうした広い心を持つ人のことを考えます。私たちは、年齢を重ねてくると心が広くなるということも言えますし、逆に、少し忍耐を失ってしまってこの寛容さを を書くようなこともある。まあそういうことが寛容という言葉を考えても行きつ戻りつするところがあると思います。今新約聖書の中には大変多くの人たちがこの寛容という言葉を使ったと申し上げました。まあ、その一つ例をすぐに挙げることができます。この今日の読んでいるところと同じパウロが記したコリントの手紙、信徒への手紙というのがあります。その1の第13章、有名な愛の賛歌と言われるところでもこの寛容という言葉が使われています。パウロはこう言います。2節で、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも愛がなければ無に等しい。私たちに山を移すような信仰があっても、もしも愛がなかったならばそれは何にもならない。そしてもし私たちが自分の体を人のために焼かれるように渡したとしても、そこにまず愛がなかったならばそれは全く無益なものだと言っています。そう語りながら、愛は寛容であり愛は情け深いと4節で言いました。さらに美しい言葉がその後にずっと流れていきます。山を移すほどの信仰があっても愛がなければ意味がないと言ったパウロが寛容という時、その元の言葉は2つの言葉が結び合ってできています。長い道という言葉と、それから苦しみを受ける受難という言葉が結び合っている。その言葉をここで聖書は寛容と訳しています。ですからこれはただ自分が幸せな、あるいは人と一緒に生きるときに心地の良い状態の中で他者に対して心が寛大になっていくというようなことだけではなくて、むしろ長い苦しみに耐える、そういう意味合いのある言葉です。そしてそうやって長く耐えていること、寛容であるということが一番求められるのは、私たちが具体的に最も近いところで一緒に生活している人々に対してではないかと思うのです。一度だけただ心を広く持つというようなことではなくて、いつも一緒に生きていく、そしてその相手が必ずしも自分にとって良いものではない人々に対しても本当に長く忍耐をしていくことができる、それが寛容ということです。パウロが最初に愛は寛容であるという言葉で言い表そうとしていることの意味はとても深いと思います。一体そういう寛容というものが私たちの中にあるのでしょうか。自分の中にないようなものを自分自身で作ることができるのでしょうか。ここでパウロは寛容を身につけなさいと勧めています。身につけるというのは十節にある新しい人を身につけという言葉と全く同じ言葉が使われています。ということは、寛容という心が私たちの中に生まれながらにあって、その私たちの中にある寛容を他者に示すということではなくて、寛容、広い心を身につけるというのです。私たちが外からそれを着るということだとパウロは言います。神の憐れみ、神の寛容、そしてそれらを私たちは自分の上にまとうことが許されている、いやすでに着させられている、新しい人キリストを着させられている、そういうものとしてあなたたちは憐れみの心、あるいは寛容というものが本当に具体的な姿で私たちの生活の中で現実となるのはどうすればよいのでしょうか。今日の問いかけです。パウロはそれを15節でこう言っています。 キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。私たちの心の中に起こってくるさまざまな不和、不一致、そういうものを私たちはどのように克服することができるのでしょうか。自分の中に憐れみがないということを私たちがよく承知しながら、一方においてはいつでも自分に対して人の憐れみが、慈しみが足りないと思う、自分が寛容でないということを知りながらも、いつでも他者が自分に対して寛容でないということをあげつらってしまうところがある私たちです。そして私たちの心の中には、いつでも自分自身の心の中に不協和音が鳴り響いているような、そんな状態の私たちの中に、パウロはキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと勧めています。このキリストの平和ということを、同じコロサイの信徒の手紙第1章20節ではもっとはっきり言っています。その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられた。キリストの平和というのは、そのキリストの十字架の血によって作っていただいたものだとはっきりここで言っています。キリストご自身が血を流してくださったことによって、この地上にあるすべてのもの、私たちを神に対して、神との不和を捨てて和解に生きることができるようにと導いてくださった、神様と和解することができるようになった。そしてそれと同時に、私たちの中にあるさまざまな隔ての中垣を取り壊してくださったのです。私たちは神様に和解を許していただき、私たちは同時に私たちのすべて共に住む者たちの中にあった隔ての中垣を十字架の血によって取り払っていただいたのです。ですからキリストの平和という時、それはキリストの血によって、キリストの十字架によって私たちの中に打ち立てられ、私たちに与えられたものなのです。それほど重みを持った、そういうことを私たちはここで知らなければならないと思うのです。そしてそのキリストの平和があなた方の心を支配するようにと言います。私たちの中に、今言いましたように、さまざまに起こってくる不和、不平、つぶやき、そういうものがキリストがあの十字架の血によって打ち立ててくださった平和によって克服される、その平和によって支配されるようにしなさい。そこでこそ隣人に対する憐れみ、慈しみ、寛容が本当に私たちのものになってくる、パウロはそう言っています。このキリストの平和が私たちの心を支配するというのは、それではどうやって具体的な形で私たちの中で本当のものとなるのでしょうか。それをパウロは引き続いてこのように言います。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。16節です。キリストの平和が、キリストの力が本当に私たちを支配する、私たちに力となるということは、具体的にはどうやって働いてくださるのか。それはキリストの言葉として、私たちに具体的に現実的になる、聖書はそう告げます。キリストの言葉が 私たちの中で本当に力を持って働くということが、キリストが私たちの内を支配してくださることだというのです。キリストの言葉をあなた方の内に宿らせなさい。あなたたちの中に、あなたの中に、私たちの心の中に、それが一つの意味だと思います。私たちは自分自身が生きているその中で、自分を今生かしてくださっているキリストの言葉を伴っていると思うのです。私たちはどんな時にもその言葉が自分の心の中に鳴り響いてきたと同時に、自分は本当に生かされてきたという経験をいくつも持っているのではないでしょうか。どんなところにあってもキリストの言葉が私たちの内に響いてくる。それによって今まで立ち上がって、何度も何度も立ち上がって今ここに生きているのではないでしょうか。それからもう一つ、あなた方のうちにというのは、あなた方みんなの中にということでもあります。すなわち御言葉を共に聞き、共に読み、共に生きる、その群れということです。その群れの中にキリストの言葉を豊かに実らせなさいということがもう一つあります。先日ある方が私たちの教会の修法をお読みになって、大変驚いておられました。この教会は実にたくさんの集会があるのですね。そのことは、あなた方の中に豊かにキリストの言葉を宿らせなさいということの一つの大きな現れ、そういうふうに思いました。その群れの中に御言葉を一緒に読んで一緒に生きる、それを一緒に悲しむ、一緒に喜ぶ、そういう群れを私たちがこのようにして作っているということは大変幸せなことだと思います。今私たちはキリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさいという言葉を聞いています。キリストの言葉が私たちの中に本当に豊かに宿ったとき、そのキリストの御言葉によって私たちは育てられ、養われ、そして本当に生かされる。私たちを生かす力というのはこのキリストの生ける言葉のみにある。私たちはそう信じたいと思います。キリストの言葉を私たちの心の中に、私たちの胸の中に豊かに宿らせる、そのようにして与えられた命を全うしたいと思います。そしてキリストの言葉が私たちの中に宿ったとき、キリストの平和が私たちの心を支配したとき、私たちの心に生まれてくるものは何でしょうか。それは賛美の歌、感謝の歌ではないかと思うのです。先ほど詩編第40編をお読みいたしました。その2節から4節前半にこのように記されています。主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾け叫びを聞いてくださった。滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、私の口に新しい歌を、私の神への賛美を授けてくださった。このように詩編作家は歌っています。自分の置かれていた滅びの穴、泥沼の中から神様が自分を引き上げてくださったときに、自分の唇に新しい歌を授けてくださった というのです。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。この耳を傾けてという言葉は、神様が身をかがめてという言葉です。耳を傾けるということでしょうけれども、もっと具体的には、神様が身をかがめて私たちの叫びを聞いてくださったということです。私たちの悩みの歌を神様はご自身の身をかがめて聞いてくださった。私たちの訴えや嘆きを聞いてくださった。そしてその神様が私たちを確かな岩の上に置いてくださったときに、私たちの唇に新しい歌を、神様に対する賛美の歌を神ご自身が授けてくださったと言っています。キリストの言葉が、キリストの平和が私たちの心を支配したときに、私たちの心の中に、私たちの唇に新しい賛美の歌が歌われ始める。そしてそのことをパウロはここで語っているのです。コロサイの信徒への手紙、こちらに戻って16節、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。私は今日の説教の題にここから詩と賛美と霊の歌をとつけました。ある人はこういうふうに説明しています。詩というのは詩篇、賛歌というのは聖書の中にも、そのいろいろなところに出てきますけれども、教会で歌われていた賛美の歌、神をたたえキリストをたたえる賛美の歌です。しかし詩篇だとか賛美の歌とかいうだけでは足りなくて、信仰を持っている者は自分の信仰の高まりを感じたときに、その信仰の言葉をそのまま流れ出すように歌った。それを霊の歌、つまり霊的な歌というのです。しかし詩と賛美と霊の歌というのが、これとこれとこれというように必ずしも区別するものではないのではないでしょうか。そうではなくて、このコロサイの教会という大して大きくない、そういう群れの中に、詩と賛美と霊の歌という言い方で表されるような、神様に対する賛美の歌が満ち溢れているということではないかと私は思うのです。そしてキリストの教会というのは賛美歌とともに歩んできたと、ある人は言っているように、キリスト者がいるところ、どこでもその詩と賛美と霊の歌が豊かに歌われていた、そういうことではないかと思うのです。少しだいぶ前ですけれども、ハンセン病患者を助ける事業にその生涯を用い尽くした林文代という方を記念して作られた天の墓標という本を読みました。今日ここに持ってきています。最後にちょっとこの方の詩を紹介したいと思いますけれども、この林先生が昭和の初めに沖縄のハンセン病患者の診療、療養所が大変困難な中にあるときに、その沖縄を訪れました。療養所ができるということで、その周囲の人々は大変な迫害を しました。療養所を作るなどということは思いもよらず、海辺に作った掘ったて小屋さえも焼き打ちに遭うような、そういう激しい迫害の中で、青木さんという方を訪ねた林先生が手を取り合ったときに、何人かの患者の人たちがその先生たちを囲んで賛美歌を歌い始めたというのです。この今賛美歌21を私たちは歌ってますけれども、その前に歌っていた賛美歌集の530番の2節だったという言います。 その詩はこういう詩です。浮世の栄えは消えなば消えね、誠の栄えは主にこそあれや。闇夜にあろうとも主は共にいまして、御歌を歌えばいざ褒め歌わん。そういう詩です。患者たちがこの賛美歌を歌い始めたときに、林先生は賛美歌というのはこういう時に歌われるものなのだということを初めて知ったと、この本に記されていました。激しい迫害の中で自分の身を置くところもないような、その中で御歌を歌えばいざ褒め歌わん、そのように歌う。彼らの唇になお主は賛美の歌を与えてくださって、その時彼らは主に対する賛美の歌をその中でなお歌うことができた。林先生はそのようにしてこの仕事に携わられるようになりました。しかしそういう中でも自分の心の中にいつも本当の喜びはなかった。何か空虚な思いを拭いされなかった。そしてその診療所の中に入っていって自分の目がだんだん開かれてきたというのです。しかし自分の目を開いてくれたのは献身的に仕えている医師とか看護婦、そういう人たちの姿ではなかった。むしろそういう病の中で主に対する賛美の歌を歌っているその人々の歌声が自分の目をだんだん開かせた。病に侵されいつ死ぬかわからない、そういう人々がなお心に喜びの表情をしながら聖書に親しんでいる、そういう姿が自分にとっては非常に大きな驚きであったと言っていました。熱心なキリスト者の家族にの中で育ったこの林先生は、自分の中にいつでもこのようなつぶやきがあったといいます。自分は信仰者の家庭の中に生まれたので、自分自身が苦しんで求めるような信仰の戦いというのはなかった。しかしそういう自分がハンセン病を病む人々がキリストの言葉に深く親しみ、そのキリストの言葉がその人々を生かしているのだということを知ったときに、自分は新しい思いで聖書に立ち向かったというのです。特に自分が今まで読んでいたある言葉が新しい光を持って自分の心を打ったといいます。私は罪人の頭だという言葉でした。自分はキリストの恵みの中で生まれ育てられ生かされてきたのに、その恵みを恵みとして数えることをしない、そして自分がキリスト者の家に生まれたことをむしろ不満だとつぶやいていた。その自分の罪を知ったときに、自分はもう滅ぼされても仕方がない、滅ぼされることこそ自分にふさわしい罪人の頭であるということを思い知ったのです。しかしその滅ぼされるべき自分にさらにもう一つの聖書の言葉が新しい光を持って自分に語りかけた。昔はエレミア哀歌と言いましたけれども、今哀歌という、その哀歌第3章20節の以下の言葉です。その22節から23節の前半をお読みいたします。そのままお聞きになっていただいて結構です。主の慈しみは決して絶えることがない、主の憐れみは決して尽きることはない、それは朝ごとに新たになる。文語体の聖書はこういうふうに訳していました。我らの名を滅びざるはエホバの慈しみにより、その憐れみの尽きざるによる。これは朝ごとに新たなり、何時の誠は大いなるかな。林先生を打ったのはこの言葉でした。自分は本来ならば滅ぶべきものである、しかしなお自分が滅ばないのはエホバの慈しみにより、その憐れみの 月ざるによる。ここに慈しみ、憐れみという言葉が出てきました。本来憐れみの心、慈しみの心、それは神様のものです。神の感情です。そのことによって滅ぼされるものがなお滅びないのは、この神の慈しみ、神の憐れみが尽きないからだからだと、この先生は言うのです。そして目を上げた時に、キリストの十字架が自分の目の前に輝いた。そして自分の中に感謝があふれた。そのように書いておられます。20年も長い生活をハンセン病の方のために持ち尽くしたこの先生は、後に結核を病み、3年程度病床にあり、そしてまだ48歳という50に満たない年で亡くなられました。その亡くなられるほんの 2,3 ヶ月の間に書かれた文章をご紹介して終わりにしたいと思います。それが恵みに賜うという詩です。これは恵みという女性の患者の方が、この林先生の手術によって喉が治されて声が出るようになり、そのお礼の手紙を林先生に書いて、自分は逆に声が出なくなった先生ですけれども、このめぐみさんは声が出るようになったと告げました。林先生は声が出なくなって、どんなにつらかったかと思いますけれども、その女性の手紙に答えて返信を送ったのがこの詩の内容です。めぐみに賜う。めぐみさん、声が出るようになってよかったね。僕の声はどこへ行ったのだろうと、ずいぶん探しているんだよ。島の向こうのめぐみさんのところに行っているとは思わなかった。まあいいや、返せなんてケチなことは言わんよ。僕の代わりに主を賛美してください。同室の不自由な人に優しい声をかけてください。そのうち大阪のお母さんが来るでしょう。お母さんと久しぶりに呼びかけて驚かせてやりなさい。もう少しこの詩は続きます。お母さん、久しぶりにあなたのその戻った声で呼びかけて驚かせてやりなさい。そう言った林先生はすでに自分の声は失われていました。本当に主を賛美するというのはこういうことではないでしょうか。お祈りいたします。